FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、毎週水曜日午後8時から放送しているこの武庫女ラジオ、初の公開収録イベントがいよいよあさってに迫りました。さあ、あさって8月10日金曜日、いつもは FMO のスタジオで、収録しているんですが、オープンキャンパス開催中の武庫川女子大学中央キャンパスで公開収録を行います。時間はお昼1時から2時まで。在学生や卒業生をゲストに迎えて、にぎやかに楽しくお送りする予定です。ぜひ皆さん来てくださいね。ご参加お待ちしています。さて、今お仕事をするとなりますと、もうパソコンは切っても切れないツールとして存在しているんですが、私もね、まあそんな難しいことはできませんが、簡単なね、その文字入力、まあレジュメを作るときに、いろいろとこうパソコンを使ってね、作業をするんですよね。ところがね、例えば全体の3分の1の力を使ってここをこうみたいなことを書きたいときに、その3分の1っていうのをどんな風に書いたらいいかなっていうのをいつも迷いながら、結局3分の1、まあ文章ですね、そのまま書いてしまったりというようなことをしているんですね。でこれをですね、なんと数列や数式をストレスなく、まるで仮名や漢字を入力するように入力できたらいいなってということで、そんな便利なツールを武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科の教授が開発しました。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科教授で、数式入力インターフェースマスタッチを開発した福井哲夫先生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科教授で、数式入力インターフェースマスタッチを開発した福井哲夫先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、福井哲夫と申します。本日は私の発明ソフトについてお話を聞いていただけるということで感謝しております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらこそ、も楽しみにしていました。福井先生はもともと理学部で素粒子などを研究していた物理学者でいらっしゃるわけですね。
はい、
そうなんですね。そして先生が学生時代は情報工学という分野はなかったそうで、
はい、
でその物理ではね、計算もたくさんしないといけないと思うんですが、それでもその計算にはパソコンは使ってらっしゃったんですよね。
そうですね、う
ん、
計算機で、道具としての計算機ですけど、使っていまして、まあ、それが縁で今のような情報の専門の方になったような経緯です。
そして大学院を修了された後は、ロボコンで有名な香川高等専門学校で先生をされていたんですね。そして1997年から武庫川女子大学へ来られました。そういう、まあ、ご経歴ということですね。
そうですね、
はい。さあ先生、今からね、マスタッチについてお伺いしていこうと思うんですけれど、さあまずこのマスタッチなんですけれど、そもそもこれはどういうものなんでしょう。
数式入力インターフェースっていうんですけど、
はい、
そのまあインターフェースっていうのは、人間がですね、パソコンにこう命令する時の仕組み、あるいは接点っていうんですかね。パソコンですと、キーボードとかマウスを使いますよね。
はい、使いますね。
キーボードとかマウスっていうのも、インターフェースの一種なんですね。
へえ、それも含めてインターフェースっていうんですか。
はい、それから画面上でこうメニューを出したりとか、はい、ウィンドウが開いたり閉じたり、そういう操作をしやすくするための表示ですね。その操作をしやすくする表示そのものもインターフェースと言います。
馴染みはありますね、普段私たちがパソコンを使うときに必ず通るところですよね。
それが 数式っていうものが割と、まあ、馴染みが薄いというか、日常生活で使わないんで、そういう機能インターフェースが発達してなかったんですね、
はい、
それですけども、これから近い将来ですね、文部科学省が言ってるんですけど、
はい、
小学校から教科書をですね、紙の教科書ではなくてデジタルの教科書に変えようと、
はあ、
そういう提言がなされてるんですね、
はい、
実は東京オリンピックが予定されている2020年、
もうすぐですね、
にはデジタル教科書を全面導入、各小学校に iPad みたいなあのタブレット端末をこう広げてですね、やろうとするんですね、
はあ、そうなんですか。
その時に数式っていうものだけが取り残されてはいけないなと、
まあ、数学を勉強するときに必ず数式は避けては通れないものであって、はい、
そうなんです。
でそれも全部そのデジタルで、記入していくとなると、今はそれがで、まあ、できるんでしょうけど難しいんですね。
そうですね、
うんうん、
今ある仕組みで言いますとですね、
はい、
大きく分けて2通りあるんですけれど、一つはなんていうか数式の部品ですね、パーツをこうくっつけてプラモデルのようにですね、組み立てていくような、
なんか貼り付けていくような感じですね、
そうですね、そういう作り方をするのは存在してます、
はい、
それともう一つはプログラミングのようにですね、こう昔文法と単語を使って命令する、それをこう変換させるみたいな、多分数式をね扱う専門家の人しか使わないようなツールはあるんですけど、
そんな一回一回命令してられないですよね、
これを小学生とか中学生の生徒さんがですね、
はあ、
あの使いにくいというので、それをなんとか改善したいなというのがかねてから思っていたことなんですね、
はあ、そうなんですか。そして先生がそれを開発されました。
はい、そのインターフェースっていうので、これは、はい、私の方式はですね、数式をこう読むようなこう曖昧な入力だけでよくってですね、
はい、
読む順番に例えば x2 乗とかいうような、あるいは2分の1っていう読む順番にですね、
はい、
頭文字だけを打つんですね。
先生今ね2分の1っておっしゃいましたけど、
はい、
そう言われてみればですね、
例
えば2分の1っていうのを打ち込もうと思ったら、数字の1でスラッシュ横斜め線ですね、そして2って書いては1月2日みたいな、はい、あの形で、まあ、一応2分の1っていう風に表してたような気がします、
はい、
それを完全にもう横棒にしてしまうわけですね。2分の1手で書くようなものが記入できるとパソコンで。
そうですね。だから数式と普通の文字の違いはその横並びなのか、2分の1なのかだと、その2と1が縦に並ぶんですね。
あ、そうですね。
そういうのが普段そのデジタルにできない、やりにくい状態になってるんですね。
そうですか、
はい、
じゃあ先生ちょっとあの一旦ここにパソコンをお持ちいただいてるので、やってみせてもらってもよろしいですか。
はい、
お願いします。
ではちょっとやってみます。例えば2分の1と打ちたかったら、その、読む順番にですね、
はい、あ、今数字の2が入りました。
分の
と、お、 BUNNO で分の、はい、本当に読みと同じように入力するんですね、は
い、それで1と、そうするとすぐ下にですね候補が出てるんですね。
はい、
それで候補で、まあこれは実を言うと裏ではあの AI、 あの人工知能技術が使ってありまして、それで一番その可能性の高いものから順番に予測してくれるんです。
これで先生じゃあもう変換、エンターキーをしたら、
そのまますぐいいやつがトップに出てますので、
はい、
エンターで選ぶと、
確かに今までこの2分の1は見たことがない、自分で手書きする以外、うん、書けなかった2分の1ですよね、
はい、その他例えば x2 乗っていうのは でもですね、
はい、
x2 とただそのまま並べるだけなんですけど、候補にはちゃんと2乗っていうのが出てまして、それを確定すると、
X の右上の方に2って出るんですね、ちっちゃく。
そうなんです、横並びではなくて小さく右肩に、2乗の2が入るっていうのは
すごい、
普通にワープロではできないんですね。 それを確定すると、ちゃんと文章のワープロなどに貼り付けることができたり、
でこの今2分の 1x 字上にしてるんですけど、その後ろに文章は打てるんですか？
はいはい、もちろんその普通に文章を打つことができます。
はい、
例えばの数式というような感じで入れることもできますね。ポイントはですね、
はい、
先ほどの従来のやり方は、うん、機械が分かりやすいように人間が機械に合わせないといけなかったんです。
はい、なるほど。
ところが私の提案するマスタッチは、機械が人間に合わせてくれて、その AI が予測してくれるので人に優しいんです。
すごい。これ先生、2015年に特許取得されてるんですね。
そうですね。
ね、だから今世界でもこうした仕組みを実現されてるのはもう福井先生だけだとお聞きしました。はい、
そうですね。あの特許が成立したので日本でも初めてですし、世界でも多分こういう考え方はまだなくって、国際会議などで頑張ってこう発表をしたりしてるんですけど、
うん、はい、
あの非常に興味を持っていただいてますね。
やっぱりそうですか。もうかなり驚いてはります、こういう世界的な場で発表されると。
そうですね、まあ驚いてるというか、その期待されることが多いんですね。ただまだちょっと早くあの一般公開できるようにしたいんですけど。
あ、そうか、まだなんですね、そこのあたりがね。はい、何年ぐらいかけて完成に至ったんですか？
そうですね、あの最初の原型にあたるのは、はい、まあ、1年2年ぐらいですけどもね。ただ数式が入れられただけでは他のなんか実用ソフトとこう組み合わせないと使えないんですね。
はい、
先ほどのようにワープロに貼り付けるみたいなことですけど、最近取り組んでいるのは数式を入れられると、先ほどもあの授業で利用したいとか、学習支援でコンピューターでこう勉強すると、
はい、うん、
その時に数学の問題を答える時に数式のまま答えられるようになるんですね。この数式が入力しやすいと。例えばですね、
はい、
2分の1引く3分の1はっていうような問題があって、はい、うん、まあ、答えは6分の1っていうのをまあ通分したりして出したとしますよね。
はい、
それをこう実際にそのタブレット端末で入力ができるわけですね、このマスタッチだと。
はい、
そうするとすぐにパソコンが あるいはタブレットがその正解とかいうふうに出して、そのドリルワークが簡単にできるんですね。
デジタル教科書になったらもうドリルも何もかも全部もうそういう、ね、
そうですね、
タブレットでやっていくことになるんですね。
今の紙の教科書は全然悪くないんですけれど、
はい、
デジタルにする意味はそういうすぐに答えを教えてくれたりとか、
うん、
あるいはその個別なあの能力に合わせてくれる、それは先生だと一斉に授業でしかないけれど、あのデジタルにするんであればちゃんとその数式も生徒が扱えるようにする必要があると。
なるほど、
いうことなんですね。
じゃあこれから試験もデジタルになっていくとしたら、はい、答えも 今だったらこう選択4つの中から選びなさいっていうところから、記述式 そのどういう過程を経て考えて答えに至ったかと。
そうなんですね、
そこを入力できますね。
選択の問題だとあのヒントを与えてしまったりして、考えるところがね、
あ
の数学やら算数は考える力を身につけることが重要なので、直接数式を答えるっていうのが大事なんですね。
そうなんですね。うわ、もうこれからもどんどんこれはもう活躍していくソフトですね。
そうですね、
ね、
そう期待しています。
さあそして先生、今年8月27日から29日まで、またなんか研究会があるそうで。
はい、はい、今数式がこうやって入力できるともう一つあの面白いことができまして、
はい、
何かというとその数式から簡単にグラフを書かせることができるんですね。それで実は私のゼミに所属する学生さんにですね、
はい、
それをやってみないかと言ったところ やってみるというので取り組んでくれましてですね、
はい、
数式をこう例えば y イコール sinx みたいな関数を入れるとですね、
はい、
そこでちゃんとその sinx のグラフが書ける、そういうのを学生さんと一緒に作ったんですね。
学生さんは理系の方も結構いらっしゃるんですか？
そうですね、私のところは当然情報技術が私が専門なので、
はい、
そういうプログラミングとか システムエンジニアになりたい学生さんが集まってくれますね。
あ、そうですか。じゃあもうみんな楽しいでしょうね、それを作っていくっていうのは。
そうですね、その独りよがりじゃなくて、そのなんか役に立つ、
そこなんですよね、
そういうソフトアプリを作りましょうねっていうことをいつも言ってまして、
はい、
まあこういうことに私の研究を興味持ってくれてですね、手伝ってくれたんですね。そのおかげで今度その8月の28日に、
はい、
京都大学の研究集会なんですけど、
はい、
学生さんなんですけど発表するということができるようになりました。
それが、マスタッチを実装したグラフ作成ツールというのをゼミの学生さんと一緒に発表されるということなんですね。
そうです。
先生、なんかゼミ生の雰囲気もいいんですってね。
そうですね、今現在その私のゼミでは3年生が14人、
はい、
そして4年生が11人います。で、まあ、ほとんど多くの人はそのコンピューター業界とかシステムエンジニアを目指す学生さんが多いんですけど、うん、先ほど言ったようにその私の研究を手伝ってくれるような学生さんもいますが、それは割と少なくって、多くの人は自分の自由意志でですねテーマを決めてもらってます。そうは言っても情報技術を学びたい学生さんが集まってくれているので、
はい、
何かその向こう情勢のために役立つ時間割を管理するアプリであるとか、それから立体パズルのようなゲームを作ってみる人とか、
で面白そうですね、
あとレゴおもちゃがありますけど、
はい、ブロックですね、
そのレゴブロックでロボットが作れるんですね、
それ
でプログラミングもできて、そういうレゴロボットを使ってでその自立移動をしてエスカレーターをこう自分で登って降りてみたいな、そんなロボットを作った学生さんもいます。
発想が豊かですね。
それ以外にもそのなんかロールプレイングゲームなんだけど向こう上キャンパスをこう、いろいろと動き回れるみたいな楽しいんだけど、なんかそのオープンキャンパスでも楽しんでもらえるような、
なるほど、
そういう
ちゃんと学校紹介になりますもんね、
本人も楽しいけれどなんかちょっと役に立ついろんなアプリを取り組んでもらってて、割と、楽しい雰囲気でゼミは進んでいるんではないかなと思ってます。
わあ、すごいですね。これまだまだ展開の余地がたくさんありそうですね。
はい、そうですね。
先生、これからどういうふうにしていきましょう、課題何かがあれば。
そうですね、はい、まあ、もちろん AI なんかもまだまだちょっと反応が遅いので、
はい、
いろいろと改善したいんですけれど、特にここまでいろいろ便利にできてきましたので、早くその一般の方に使ってもらったり、あるいはそういう学校現場でですね、そういうドリルワークなどに使ってもらえるようにその一般公開をしようと今準備を進めてます。それで、まあ、例えばインターネットですねを通じて公開したサイトにアクセスしてもらうだけでですね利用できるような環境を今ちょっと準備していまして、まあ、できたらこの秋ぐらいに公開できたらなと思っています。
うん、そうなんですね。わー、これからも期待しています。今日はお話楽しかったです。ありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。今夜は向川女子大学生活環境学部情報メディア学科教授で、数式入力インターフェースマスタッチを開発した福井哲夫先生をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学オープンキャンパスが8月10日金曜日と11日土曜日に開催されます。ここでおすすめプログラムを一部ご紹介します。学科企画のプログラムでは、各学科の教員や学生が学科の特徴や学べる内容などを分かりやすくご説明します。体験授業も実施しますので、一足早く大学の雰囲気を感じることができます。また、高校1年生、2年生向けには、受験勉強が本格的に始まる前の今しかできないことなど、在学生が高校時代を振り返るトークイベントを。高校3年生向けには、入試制度のポイント説明や、人気予備校の講師による入試対策講座を開催。 保護者の皆様には保護者対象説明会をご用意しています。そして8月10日金曜日の限定イベントとして向上ラジオ初となる公開収録を行います。場所は中央キャンパス、時間はお昼の1時から2時までです。在学生や卒業生のゲストと一緒にスタジオの外に飛び出します。来てみて体験できる向川女子大学オープンキャンパスは8月10日金曜日と11日土曜日に開催。時間はお昼12時30分から夕方4時30分まで。事前の申し込みは不要です。詳しくは向川女子大学のホームページをご覧ください。向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ。さあ今日はですね、数式入力インターフェースマスタッチを開発した福井哲夫先生をお迎えしました。実際にねパソコンに入力している先生のそのお姿を見てて、ものすごく簡単に2分の1っていう数字とかね、 X の2乗とか、あとこう図形なんかもね、もう本当に一瞬でできてしまう。うわー、こういうことを開発されたらもうもっともっと便利になるな、文章を書くときに数式を入れやすくなるなっていうふうに、そんなふうに感じました。もっともっと普及させたいっておっしゃってましたものね。これがデジタル教科書になった時にどのように役に立つのか本当に楽しみです。さて来週は向川女子大学音楽学部の卒業生で作る合唱団ラビエに所属する松尾よし子さんと中尾夏子さんをスタジオにお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さあそれではここでプレゼントのお知らせです。今月は向川女子大学と大森屋がコラボしたカップスープと向川女子大学のキャラクターラビーのマイクロファイバータオルをセットにして10名の方にプレゼントします。カップスープは大人気の柚子香る野菜たっぷりスープと今月発売のトマト&豆乳仕立て野菜たっぷりスープの2種類です。これね、1食で1日に必要な野菜の3分の1が取れて食べ応えがあるのにカロリー控えめなんですよね。いやもうおにぎりと一緒にちょっとこういうのがあったら本当に便利だなと思う。ぜひお味見してください。タオルは吸水性がよく、シャンプーの後のタオルドライなどにも最適です。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは8月29日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。それではあさって8月10日金曜日オープンキャンパスでお会いしましょう。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。